本日ここに平成30年壱岐市議会定例会6月会議にあたり、前会議から本日まで市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。平成30年春の叙勲褒章が発表され、本市から3名の方が受章されております。元郷野良町議会及び壱岐市議会議員の近藤大地様が地方自治功労として旭日総功章を、元文部科学省初等中等教育局私学館の吉野光一様が文部行政事務功労として瑞宝総功章を、多年にわたり保護司を務められておられる村田哲夫様が厚生保護功績として蘭寿褒章を受章されました。今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、この度の栄誉を心からお喜び申し上げます。さて、国内初となる大型遠隔操縦航空機実証試験については、5月9日のオープニングセレモニーから5月24日までの間、計9回のフライトが行われ、無事終了いたしました。今回の実証試験は主催であるゼネラルアトミクスエアロノーティカルシステムズ社との共同研究という位置づけで、壱岐市としても積極的に取り組んでまいりました。平和的な利用、さらに安全性も十分確認できることなど、総合的に判断し、議会、地域住民皆様、そして長崎県のご理解を頂き、取り組んできた本実証試験は、壱岐市にとって大変意義あるものでありました。離島である壱岐市で、国内初の最先端技術の実証試験が行われたことで、国内外で大きな注目を浴び、壱岐市の大きな PR につながったものと認識しております。また、本実証試験に多くの関係スタッフ皆様が来島され、宿泊、飲食、交通関係、関連工事等、現時点で8000万円を超える経済効果があったものとの分析もあり、消費拡大等につながったものと考えております。さらに、壱岐市の子どもたちが最先端の科学技術に触れる機会として、5月13日の一般公開に合わせ、キッズデーが開催され、市内小学校でも航空技術等の講演を行っていただくなど、子どもたちに夢と希望を与えていただいたものと思っております。また、本市が推進しているインバウンド対策として、GA 社スタッフによる視察も行っていただき、本市の自然景観等に感銘を受けたことなど、さまざまなご意見等をいただいたところであります。私も遠隔操縦航空機のフライトや、映し出されるモニター等を拝見し、その高い技術力に驚くとともに、特に国境離島に位置する離島にとって、密漁、密輸の取り締まりや海難救助支援等、この技術は大いに活用できるのではないかと改めて感じたところであります。約2週間程度の実証試験でありましたが、壱岐市へのさまざまな有意義な効果を得て、改めて本実証試験の実施にご理解いただきました議会、地域住民皆様、長崎県、漁協等関係機関、公益財団法人長崎地域政策研究所に改めて厚くお礼を申し上げます。今後、日本における遠隔操縦航空機の運航が国家的なプロジェクトとして検討されることが予想されますが、壱岐市といたしましては、今回の実証試験の検証を踏まえ、議会、地域住民皆様はじめ関係機関との協議を行い、その取り組みについて検討してまいりたいと考えております。壱岐空港における滑走路延長につきましては、現在就航している ORC の Q200 型機は、耐用期限とされる8万サイクルを2020年に迎える予定であり、その後継機として現在 Q400 型機への更新について検討がなされております。このため、 Q400 型機が就航できる必要滑走路延長等の検証について ORC に依頼をしていたところ、5月24日に最終的な検証結果の報告を受けました。それによりますと、Q400 型機が乗客定員74名、貨物室の最大制限重量633キロを搭載して壱岐空港に就航する場合、必要滑走路延長は現在の1200メートルから300メートル延伸した1500メートル、滑走路幅は現在の30メートルから15メートルした 拡幅した45メートルに、空港の幅につきましても滑走路中央から75メートル、つまり全幅150メートルが必要となります。さらに配置すべき消防車両の数を現在の1台から2台にすることなどの変更を行う必要があるとのことであります。また現行の壱岐空港の滑走路延長1200メートルで旧400型機を運用する場合は搭乗者数を27名までに制限する必要があるとのことでありました。この報告を受け、今後長崎県をはじめ関係機関と十分協議を行うとともに、これまで申し上げてまいりました壱岐市国境与党民間会議委員を中心に官民一体となった壱岐空港整備規制会の設立を推進してまいります。空港を整備する場合、相当の期間を要し、すぐに解決できるものではありません。このため ORC では現在壱岐空港で就航できる旧200型機の中古の機体を選定中であります。本市における空港の整備は本市の振興発展のために不可欠な案件であり、今後長崎県市議会関係機関等と協議を進めてまいります。次に有人国境与党法についてでございますが、昨年4月の法の施行から1年が経過いたしました。本法律の施策4本柱である運賃低廉化、輸送コスト支援、雇用機会拡充、滞在型観光促進の各事業において着実に成果が上がっております。運賃低廉化では航路航空路の JR 並運賃が実現し、市民皆様の負担軽減が図られ、利用率では航路利用者で 4.4% の増、航空路利用者が 8.2% の増、利用者合計で3万578人の増となっており、国費が1億1274万円、市及び県費がそれぞれ4612万円の補助実績となっております。輸送コスト支援では農水産物の生鮮品全般が対象となり、農業関係では国費が4256万円、市及び県費はそれぞれ709万円、漁業関係では国費が5720万円、市及び県費はそれぞれ953万円の支援実績となっており、一次産業生産者の所得向上につながっております。雇用機会拡充では創業3事業者、事業拡大21事業者に対し国費で1億5923万円、市及び県費がそれぞれ3981万円の補助を行い、75名の雇用を創出しており、うち13名の方が UI ターンの方となっております。滞在型観光促進では国費2217万円、県費100万円の補助を受け、市において滞在型観光促進事業を実施いたしました。去る5月14日には谷川大臣氏からもご意見をいただいている観光客のもう一泊につなげる具体的な施策を推進するため、 UI ターンの方を中心とした若手による有人国境与党振興に係る第1回意見交換会を開催し、さまざまなアイデアを提案いただきました。その後5月19日に第1回壱岐市有人国境与党法有識者懇話会を開催し、谷川大議士の出席は叶いませんでしたけれども、長崎県議会離島半島地域振興特別委員会の徳島委員長にご出席いただき、アイデアの実現化に向けた情報共有や意見交換を行いました。今後さらに離島振興を加速させるためにも、市民皆様、県、市が一丸となり取り組みを進めていく所存であります。次に災害復旧についてでございますが、平成29年の豪雨災害に伴う農地・農業用施設災害復旧については、平成29年度国庫補助金交付決定箇所の 100% 復旧を目指しておりますが、現時点での発注状況は526地区中136地区の 25%、事業費総額は3億4000万円で、査定決定額比 35% の発注率となっております。今後も営農状況等を考慮して順次発注する予定としておりますので、関係農家の皆様にはご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。公共土木施設災害復旧事業につきましては、昨年12月より工事発注を行い、順次復旧を進めております。現在までの進捗状況は、国庫補助災害279箇所中156箇所を工事契約し、うち38箇所が完成しており、またその他単独災害につきましても約100箇所中31箇所を契約し、 うち5箇所が完成しております。被災箇所が多く、また大規模な箇所も等もあることから、市民皆様には通行規制等ご不便をおかけしておりますが、今後も引き続き早期復旧に向けて全力で取り組んでまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。次に交流人口の拡大について申し上げます。まず観光振興についてでございますが、平成29年の観光客数はハイシーズンである夏場の好天などから年間観光客延べ数568,790人、対前年比 104.6% でありました。また開館から9年目を迎えた壱岐湖博物館は本年5月13日に入館者数85万人を達成し、市民皆様をはじめ多くの方々にご来館をいただいております。本年3月に平成30年度から30年度までの第3期壱岐市観光振興計画を策定し、さらなる交流人口拡大に向けた取り組みを推進してまいります。また5月から9月までの5ヶ月間 JR 西日本とタイアップし、新幹線で壱岐に行きたいキャンペーンを展開しております。九州優先や島内事業者参画による官民連携のもと、大手旅行会社による旅行商品の販売、 JR の社内広告のほか、5月18日から20日までの3日間、 JR 大阪駅にて実りの島壱岐プレミアムマルシェを開催し、壱岐の PR と博多港から65分で行ける島、近い島であることの認知度向上に努めております。西日本エリア最大手の交通機関であるJR 西日本のとの本キャンペーンにより、多くの皆様にご来場いただけるものと期待しております。今後とも、壱岐市観光振興計画に基づき、壱岐の多彩な観光素材である古墳や神社仏閣といった歴史、文化遺産と合わせて、魅力ある壱岐の情報発信を行い、官民一体となり、交流人口の拡大、誘客活動を行ってまいります。次に、外国人による日本語弁論大会につきまして、去る5月26日土曜日、第59回大会を壱岐の島ホールにおいて開催いたしました。国際教育振興会及び国際交流基金と壱岐市の3社主催で開催した本大会は、1960年以降、半世紀以上の歴史を持つ伝統である大会であり、当日は国際教育振興費振興会三助会の名誉会長であられる高円宮妃久子殿下にもご来賓としてお越しいただき、大会に花を添えていただきました。本大会へのご講演、ご協賛をいただいた国、県、関係機関、関係企業の皆様に改めてお礼を申し上げますとともに、中学生と高校生の皆さんをはじめ、当日会場にお越しいただいた市民皆様へ心からお礼を申し上げます。大会当日、スピーチをいただいた11カ国、12名の出場者の皆様は、27カ国、105名の応募者の中から選出された方々であり、そのスピーチの内容から、それぞれの日本や日本人に対する熱い思いが強く伝わってまいりました。現在、壱岐市には14カ国、約100名の外国籍の方がお住まいであり、外国人観光客も年々増えている状況でありますが、まだ外国の方と接する機会が少ないというのが現状であります。そのような中、本大会には、市内在住の方が2名も選出され、立派なスピーチをされました。このことはとても誇らしいことであり、本大会を契機として異文化を理解し、さまざまな意見を偏見なく受け入れる多文化共生のまちづくりを一層推進してまいります。なお、大会の模様は6月23日土曜日午後3時から NHK の E テレで放送される予定となっておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。また6月10日に壱岐サイクルフェスティバル2018が開催されました。第30回の記念大会となる本大会には、島内外から619人の選手がエントリーされ、関係者などを含め多くの皆様にご来場いただきました。当日は30回記念式典を行い、さらにミニイベントとして小さな子どもたちも楽しめるよう、ストライダーペダルなしの二輪車大会でございますけれども、その大会を行うなど、節目の30回記念にふさわしいイベントとなりました。当日は一部交通規制を行い、市民皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたが、無事に終了することができましたことを改めてお礼を申し上げます。次に、これからの予定でございますけれども、壱岐市合併15周年記念事業の一環として、 NHK 全国放送公開番組 NHK のど自慢、のど自慢が本市で開催されます。前回平成26年3月以来5年ぶり3回目の開催となります。日程は7月1日日曜日午後0時15分から午後1時まで、ゲストに大月みやこさんと氷川きよしさんを迎えし、壱岐の島ホールで開催されます。この NHK のど自慢は市民皆様が一体感を共有でき、また壱岐市を国内外に広く PR できる絶好の機会であり、まさに合併15周年記念にふさわしい番組であります。開催を決定していただいた NHK 様に心から感謝を申し上げる次第であります。第3回の開催となる壱岐ウルトラマラソンにつきましては、開催日を10月20日の土曜日に決定し、ランナーの募集を4月27日から開始しております。今回から大会名称を神々の島壱岐ウルトラマラソンに変更し、神社仏閣をはじめとするパワースポットが数多く点在する本市の魅力を広く PR してまいります。5月末現在の申し込み状況は 100km 236人、 50km 78人の応募があっており、全国各地からランナーのエントリーをいただいております。8月31日をエントリー締め切り日としており、今後もテレビやラジオ、雑誌などあらゆるメディアを活用した情報発信を積極的に進めてまいります。また過去2回の大会において、市内各地域での市民皆様の熱心な応援と心のこもったもてなしがランナーに大変好評であり、今年の大会も市民皆様のご協力とご声援をよろしくお願いいたします。次に産業の振興について、まず農業の振興でございますが、畜産においては全国的な繁殖農家の高齢化や離農による子牛販売頭数の減少などにより子牛価格の高騰が続いております。平成29年度の子牛平均価格は83万7000円と、前年比1万1000円安でありましたが、29年度の子牛出荷頭数は4244頭で、前年度より27頭の増となり、畜産販売高全体では昨年度に引き続き50億円を超えております。6月1日2日に開催された子牛市では平均価格が4月1日と比較し、1頭あたり1万3000円高の83万2000円となっており、特に巨種につきましては平均価格90万8000円での取引で、依然と高い水準を保っております。一方、6月3日に開催された生牛市においては219頭が入場しており、繁殖メス牛の減少が危惧されるところでありますが、本年度は国県の補助事業による3頭の牛舎建設が予定されており、計画ベースで約100頭の増頭が見込まれており、法人による繁殖牛の大規模経営化と合わせて、当面の目標である繁殖牛7000頭の早期回復を期待するものであります。なお、全国和牛能力共振会の翌年は、慣例であれば、壱岐市和牛振興大会の開催年となりますけれども、次回の全国和牛能力共振会への機運を高めるため、また壱岐牛のさらなるブランド化の推進を目的とし、畜産関係機関並びに和牛部会組織等の協議の結果、10月25日に壱岐市和牛共振会が開催されることとなっております。経営所得安定対策事業、いわゆる転作につきましては、今年度から米の直接支払い交付金が廃止されるなど、米政策の大きな転換期を迎えております。農業の持続的発展には担い手対策が最重要課題であり、認定農業者の育成、集落営農組織や集落営農法人の組織化支援に継続して取り組んでまいります。水産業につきましては、平成29年4月から30年3月までの市全体の漁獲量及び漁獲高を前年と比較いたしますと、漁獲量は 12.4% 減の3205トン、漁獲高は 14.1% 減の27億7100万円と、漁獲量、漁獲高ともに減少しており、漁家及び漁協の経営に深刻な影響を与えております。主な要因といたしましては、水産資源の減少や漁場環境の悪化による全国的なスルメイカの不漁や、クロマグロの資源回復のための漁獲抑制、また漁価の低迷などが考えられます。このような中、水産業の振興を図るため、有人国境離島法による魚介類の海上輸送費を助成する輸送コスト支援事業や、 漁業用燃油対策事業、壱岐市ふるさと商社を活用し、販路の拡大を目指した商品の開発や掘り起こしなど、今後も漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ関係機関と連携し、各種施策を積極的に展開をしてまいります。また、意欲ある担い手育成支援事業の認定漁業者につきましては、現在162名を認定し、漁業後継者は7名が研修中であり、今後も制度の積極的な活用により、漁獲経営の改善につなげていただくことを期待しております。今回、浜の活力再生交付金による箱崎漁業協同組合の製氷施設整備に係る補助金について、所要の予算を計上いたしております。次に、平成29年度の市税の収入状況につきまして、現年度分は調停額22億6241万円に対し、収入額22億2572万円で、収納率は 98.38%、前年度 98.33% を 0.05 ポイント上回りました。滞納繰越分は調停額2億6477万円に対し、収入額2028万円で、収納率は 7.66%、前年度 8.64% から 0.98 ポイント下回りました。一方、国民健康保険税につきましては、現年度分が調停額7億7643万円に対し、収入額7億3587万円で、収納率は 94.78%、前年度 94.69% を 0.09 ポイント上回りました。滞納繰越分は調停額2億6307万円に対し、収入額3901万円で、収納率は 14.83%、前年度 14.21%、 0.62 ポイント上回りました。以上が平成29年度市税等の収入決算額であります。県内の経済情勢については緩やかに持ち直しを続けているところであり、ハローワークが発表している有効求人倍率でも高い数値を示していることから、先行きについては雇用・所得環境の改善が続く中で、各種施策の効果もあって景気回復に向かうことが期待されておりますが、一方で海外経済の不確実性などに留意する必要があるとされております。本市におきましても、基幹産業である第一次産業において、合資販売における平均価格の高値が続く一方で、漁獲高の減少等の不安な要素もあり、全体として未だ厳しい状況にあります。このように市税等の徴収を取り巻く環境は依然として厳しい状況にありますが、今後も納税意識の高揚に努めるとともに、納税者皆様へのきめ細かい税制説明を実施し、市民皆様や自治公民館長の皆様の納税に対するご理解ご協力を賜りながら、市税等の収入確保に努めてまいります。また滞納繰越分の徴収対策につきましては、県と市の連携協働による滞納整理を徹底し、累積滞納額の縮減に向けて取り組んでまいります。壱岐市行政の基幹財源である税の確保と公平公正な税務行政の実現に向けて、より一層の努力をいたす所存でありますので、引き続き市民皆様のご理解ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。また国民健康保険事業につきましては、平成29年度まで市町村が運営しておりましたけれども、本年4月からは都道府県が財政運営の主体となって、市町村とともに国保制度を担うこととなり、この制度改正に伴って国保制度に対する国からの財政支援の拡充が図られたところであります。長崎県では先般、市町ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値として標準保険料率を算定するとともに各市町へ通知され、市町はこの標準保険料率を参考に保険税率を決定することとなります。本市では長崎県から示された標準保険料率と同水準で保険税率を改正することとし、国民健康保険運営協議会でご検討いただき、その基礎となる所得が確定し、保険税率案を決定いたしました。結果として市政施行以来初の税率引き下げとなった国民健康保険税条例の一部改正について議案を提出といたしております。今後も保険事業の推進等に取り組み、医療費の適正化に努めるとともに、保険税の収納率向上を図り、国民健康保険事業の安定的な運営に引き続き努めてまいりますので、市民皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 次に教育についてでございます。まず子どもの安全安心の確保についてでございますけれども、5月10日午後5時15分ごろ、壱岐市湯の本地区公民館裏の敷地にある庭において、石の置物、石灯籠のような4段重ねの石、高さ 1.6 メートル、上段の壁の石の大きさは 1.5 メートル四方、厚さ35センチ程度に上って遊んでいた小学2年生の男児が石とともに落下し、落ちた石が横倒しになり、その石の下敷きになる事故が発生いたしました。児童は近隣住民皆様の適切で素早い対応のおかげで、事故発生から約1時間後にはドクターヘリで長崎医療センターへ緊急搬送されました。救助に関わっていただいた皆様に改めて心から感謝を申し上げます。児童は骨盤骨折の大怪我を負いましたが、幸い命に別状はなく、手術後の集中治療室での処置の後、5月23日には一般病棟に移り、現在では人工呼吸器も外され、リハビリにも懸命に頑張っております。事故を受け、市内小中学校、幼稚園に子どもの安全確保について改めて指導を行い、社会教育施設、文化体育施設や各学校及び市の関係施設の危険箇所の点検を行いました。今後このような事故が二度と発生しないよう、関係施設の管理を徹底してまいります。次に原子力防災につきましては、5月8日 UPZ 県内の松浦市、平戸市、佐世保市と本市の4市共同で避難対策の充実に向けた取り組みに関し、県が先頭に立って国に働きかけてもらうべく、県知事へ要望書を提出しております。これは昨年4月21日に要望した内容とほぼ同じものとなりますけれども、現在原子力発電所の3号機が再稼働し、4号機もその準備が進められている中、国の明確な対応が示されないため、今回改めて行ったものであります。さて、昨年50年に一度と言われた豪雨が2度も発生いたしましたが、今年も本格的な梅雨時期、そして台風シーズンへと入ってまいります。市では関係機関と十分連携を図り、災害対策に万全を期してまいりますので、市民皆様におかれましては、水、食料をはじめとする非常用品の準備、避難場所の確認など、今一度防災への取り組みをお願いいたします。平成30年5月末現在の災害発生状況は、火災発生件数18件、救急発生件数735件となっております。昨年同期と比較いたしますと、火災は11件増、救急は同じ件数となっております。今後、気温の上昇とともに熱中症による救急搬送の増加が危惧されますので、屋外での作業等の折には、こまめな水分補給を行っていただくとともに、市民皆様には体調管理に十分ご注意をお願いいたします。壱岐市消防団においては、本年度はポンプ操法大会の開催年であり、来たる6月17日に勝本芦部地区、24日に郷の浦石田地区、7月8日に壱岐市大会が行われます。壱岐市消防団は前回長崎県大会において小型ポンプ操法の部で準優勝、ポンプ車の部で優勝を果たしており、今回はダブル優勝を目標として練習に励んでいただいております。団員皆様をはじめ、ご家族の皆様、地域の皆様や団員が所属される職場の皆様に心から敬意と感謝を申し上げる次第であり、各分団のご検討を期待いたしております。次に議案関係についてご説明をいたします。本議会に提出した平成30年度補正予算の概要は、一般会計補正額2億1680万円、各特別会計の補正総額880万円となり、本定例会に提出いたしました一般会計各特別会計の補正額の合計は2億2560万円となります。なお、現計予算と合算した本年度の一般会計予算は274億8680万円で、特別会計につきましては88億5020万円20万4000円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、条例の専決処分の報告2件、平成29年度予算の専決処分の報告2件、予算の繰越計算書の報告3件、損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告1件、 条例の改正に係る案件3件、計画の策定見直し2件、指導路線の廃止1件、契約の変更締結2件、平成30年度予算案件3件でございます。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、前会議以降の市政の重要事項、また政策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題に対し、今後も誠心誠意、全力で取り組んでまいり進んでありますので、議員各位、並びに市民皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、行政報告といたします。